奥さん、この帽子は重宝ですよ。どうでも言うことを聞きますからね。と、げんこつを固めて、パナマの横っ腹をポカリと貼り付けると、なるほど、意のごとく、拳ほどの穴が開いた。サイコンが、へいと驚く間もなく、この度はげんこつを裏側へ入れて、うんと突っ張ると、釜の頭がポカリととんがる。次には帽子を取って、つばとつばと、両側から押しつぶしてみせる。つぶれた帽子は、綿棒でのしたそばのように平たくなる。それを片端から、むしろでも巻くごとく、ぐるぐると畳む。どうですこの通り。と丸めた帽子を懐中へ入れてみせる。不思議ですことね。とサイ君は、天才小一の手品でも見物しているように簡単すると、メイティもその気になったものと見えて、右から懐中に収めた帽子をわざと左の袖口から引っ張り出して、どこにも傷はありません、と元のごとくに直して、人差し指の先へ釜の底を乗せてくるくると回す。もう読めるかと思ったら、最後にふっと後ろへ投げて、その上、どっさりと尻餅をついた。大丈夫かい?と主人さえ懸念らしい顔をする。サイ君は、無論のこと心配そうに、せっかく見事な帽子を、もし壊してもしちゃ大変ですから、もういい加減になすったらようござんしょう。と注意をする。得意なのは持ち主だけで、ところが壊れないから妙でしょう。くちゃくちゃになったのを尻の下から取り出してそのまま頭へ乗せると不思議なことには頭の格好にたちまち回復する。実に丈夫な帽子ですことね。どうしたんでしょうとサイ君がいよいよ感心すると、何どうもしたんじゃありません、元からこういう帽子なんです。とメイティは帽子をかぶったままサイ君に返事をしている。あなたもあんな帽子をお買いになったらいいでしょう。としばらくしてサイ君は主人に勧めかけた。だってクシャミ君は立派な麦わらのやつを持ってるじゃありませんか。ところがあなた、先だって子供があれを踏みつぶしてしまいまして。おやおや、そりゃ惜しいことしましたね。だから今度はあなたのような丈夫で、綺麗なのを買ったらよかろうと思いますんで。とサイ君はパナマの値段を知らないものだから、これになさいよねえあなた、としきりに主人に勧告している。メイティ君は今度は右のたもとの中から赤いケース入りのハサミを取り出してサイ君に見せる。奥さん、帽子はそのくらいにしてこのハサミをご覧なさい。これがまたすこぶる重宝なやつで、これで14通りに使えるんです。このハサミが出ないと主人はサイ君のためにパナマ攻めになるところであったが、幸いにサイ君が女として持って生まれた好奇心のために、この役運を免れたのはメイティの起点と言わんより、むしろ良好の幸せだと我が輩は看破した。そのハサミがどうして14通りに使えます?と聞くやいなや、メイティ君は大得意な調子で、今はいちいち説明しますから、聞いていらっしゃい。いいですか?ここに三日月型の掛け物がありましょう。ここへ葉巻を入れて、くつりと口を切るんです。それから、この根にちょっと細工がありましょう。これで針金をポツポツやりますね。次には平たくして、紙の上横に置くと、定規の用をする。また、葉の裏には、どもりがしてあるから、物差しの代用もできる。こちらの表には、ヤスリがついている。これで爪をすりましょう。用ですか?この先を、螺旋状の頭へ差し込んで、ギリギリ回すと、金槌にも使える。ほんと突っ込んでこじ開けると、大抵の釘付けの箱なんだ。くもなく蓋が取れる。もった、 こちらの葉の先はきれいにできている。ここのところは書き損ないの字を削る場、ここのところは書き損ないの字を削る場所で、バラバラに離すとナイフとなる。一番しまいに、さあ奥さん、この一番しまいが大変面白いんです。ここに灰の目玉くらいな大きさの玉がありましょう。ちょっと覗いてごらんなさい。嫌ですよ。またきっと馬鹿になさるんだから。そう信用がなくっちゃ困ったね。だが騙されたと思って、ちょっと覗いてごらんなさいな。え？嫌ですか？ちょっとでいいから。ハサミをサイ君に渡す。サイ君はおぼつかなげにハサミを取り上げて、例のハエの目玉のところへ自分の目玉をつけてしきりに狙いをつけている。